からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、本当に新聞を見ても雑誌を見ても、そしてテレビをつけても、こう連日、連夜こう朝から晩までこう報道されている新型コロナウイルスなんですけれども、つい、2日前でしたっけ、WHO の、理事長事務局長の方が、パンデミック世界的に流行しているという、そういうふうな宣言をされました。世界中に、まあ、広がりておりますよということを発表されました。さあ、私たちはこの日本にいて、そして、まあ、アメリカでもオーストラリアでもイタリアでも、いろんなことがこうパニックのようなことも起こってますし、いろんなことが起こっているんですが、一体どのようにこれから暮らしていくのが正しい方法なのか、より賢いのか、今回は勉強したいと思います。新型コロナウイルス正しく知って有効な対策しようよっていう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは杏林王医学研究所所長でいらっしゃる山田豊文さんです。山田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。はい、まあ、予防医学の専門家として、ちょっと最近の話で言いますと、いろんなことが起こっておりますが、スポーツがこう無観客試合になったり、それから学校が休校になったり、まあ、いろんなことが世の中で、そして日本でも起こっているわけなんですけれども、相撲といえば今、現在大阪場所で、
はい、
山田さんは、まあ、白鵬、横綱白鵬関と、もう本当にこの栄養指導をされて、だからこそ白鵬さんは今も立派な、今場所もなんかいい体されてるなっていうふうに拝見してるんですけれども、無観客試合なんかおっしゃってますか、白鵬さん。非常に好意にされてますが、
まあ、いわばもうこれ野球もサッカーもラグビーもそうだけど、まあ、相撲もそうですね、無観客にしたりとかね、特にもう甲子園のこの選抜の中止なんていうのは、まあ私には考えられませんね。一つはそれはもう子供の時からずっと野球をやってきて、もうね、厳しい練習を続けてきて、その選抜っていうのは夢ですよね。そういうことも考えずに簡単に中止してしまうし、小学校の東京中止もそうですよね。3月の卒業式もあるし、一生に一度しかないようなことを簡単にやめてしまう。でそのことによって、まあ、共働きの夫婦なんていうのは経済的にも困るし、どちらか休まないといけなくなったりとか、子供たちは家でずっとしてるからゲームをするようになったりとか。私ね、今一番の問題なのはコロナウイルスの問題よりも日本人がパニックになってる、異様にね。
まあ、世界中がとも言えますよ ね、
でも何か他の戦略あるんじゃないかと思いますよ。冷静に見れば分かるんですよ。今日時点で630人ほどですよね、感染者は。日本人、
まあ、亡くなった方が、
いやいや、感染者がね。
ああ、そうかそうか、はい、亡くなった方じゃない、ね、感染され陽性で、はい、
ね、で、まあ、クルーズ船の場合っていうのは、あれは本来は国内じゃないんですね、海外で感染した人たちです。
まあ、なかなかそこら辺が、
そのクルーズ船の初期対応を間違えて、あんたに閉じ込めたゆえに余計感染者を増やしたって事情があって、プラスオンされてるけどもね。で、まあ、インフルエンザに比べても圧倒的に少ないわけですよ。毎年起こるインフルエンザはもっと圧倒的にたくさんの人が起こるのに、しかもインフルエンザの場合は大人の 子供も38度以上熱が出て苦しむ、症状もしんどくなる、ね、大変な人がいるような時でも学校を辞めたりしないですよね。ところが今回の前というのは なった人もすぐ治ってるんですよ。感染者の人も治ってくるし、そんなに強い症状が起こらないですよね、状況を見れば。だけどそれをものすごい大騒ぎしている。で、もともとはインフルエンザと違うウイルスなんですね。これはもともとがコロナウイルスっていうのは、例えばインフルエンザの場合空気感染する方、こちら接触感染する方で、治りも早い、症状も出にくい。で、もともと風邪病に引いてきたから抗体があるんですね。だからかかっても症状が出ないんですよ。子供、実際子供たちはかかってる人もたくさんいると思いますよ。だけど全く何も症状出ないから元気なままでいる人が子がたくさんいますよ。で、かかればまた抗体ができるし、いうようなものですよ。で、私なんか策略があるんかなと思ったりもしますよね。恐怖っていうのは無知で起こるんですよ。無知だからこそ恐怖感になるんです。それを煽っているマスコミも、中には先生にはこれは大したことないですよっていう先生もいるんだけど、その先生たちの声はあまりこう注目されない。まあ、ぜひ知ってほしいことは、ね、我々の体は神様がまあこう赤ちゃん生まれてきますよね。で、当時は病院も薬もなかった。だけど細菌やウイルスもいるし、あれ怪我もするし、いろんなトラブルが起こる時に見事にね、対応できる仕組みまで備えて作ってくれてるんですよ。そのことを知ることですね。そのことが低下してるから病気になってしまうんであって、本当の元の原因はこの低下した我々の体の機能です。これを上げてやること大事だって。
それは免疫力という言葉で表現しとくと、
一番わかりやすい免疫力だけじゃありませんよ、はいはい、例えばわかりやすいのが、なんで武漢でこんな被害者が増えたかというと、中国は非常にこうもう空気がすごく汚いんで汚染されてる。で、気道が、こう気道ですね、このコロナウイルスというのはあのインフルエンザと違ってこの上部で起こるんですね。気管支のところで、気管のトラブルです、はい、そういう健康であればその粘膜が、まあ、私、まあ、こう資料を持ってきたんですよ。
はい、まあ今回の新型コロナウイルスといわれるものがどんな特徴があるのかということを、
こういう繊毛というところが、
ということが
吸着して排泄する仕組みがあるんですよ、
はい、人間のその器官、
そうです、これは健康では肺炎になりません。
上気道、
そうです、はい、この上気道は中国の人は炎症が起こってる、機能が低下してる。
それはまあ大気汚染がまあひどいですから、
インフルエンザはもっと下まで行くんですけど、はい、このコロナウイルスっていうのはこの
上気道で、
上気道で起こるわけです、はい、
だからウイルスが増殖して、
そうです、はい、そこが気管支が不健康であれば肺に行って肺炎になる老人もいるっていうことなんです、メカニズムはもともとね。だからここを健康すればいいんですけども、はい、いろんな方法があります。例えばきれいな空気を吸ってるとかでもちろんそうだけども、はい、もっと言うとこの粘膜の健康っていうのはビタミンやミネラルすごく関係があるんですね。はい、人参とか大根とかブロッコリーのビタミン A とか、う
ん、また後ほどそれは対策につながるものですから、
それを取ってる人はこんなに負けませんしね、
はい、
だからそういう仕組みをまず知ることです。
はい、はい、上気道のこの繊毛というものが、これは健康ならばこれを
くっつけて排泄してしまう仕組みがある、はい、入ってきても
胃に流すということですか。
そうです、はい、で胃の中で共産の中で死んでしまったりするし、はい、大したことないわけです。
だから健康この上気道の中で増殖しないで済むということですね。
実際そのクルーズ船でもならなかった人もいるし、
はい、
ね、だから皆さんは最近ウイルスがあったらみんながパニックになってなるように思うけど、健康な人は怖くないんですよ。まず一つはそれを知ること。だ今もこういう問題の時には自分が健康なライフスタイルにすぐ帰るんです、ね、もっと朝日光を受けるとかすることするんですよ、
はい、もう一番の対策、まあ、手洗いも非常に重要ですけれども、うん、やっぱりそういう食生活、生活スタイルを変えるということが一番の対策。
特徴の二つ目はコロナウイルスっていうのは、はいはい、インフルエンザは空気感染するんですけど、はい、接触感染なんですね。だから空気感染の場合マスクは絶対いるんですけども、こちらむしろ接触感染だから、そのあまり物に触らないとかね、エレベーターの食事を押さないとか、釣りは持たない電車のね、はあ、いうことの方が大事なんです。そこにいるんですよ、ね、だから接触するんです。だから帰ってきて手洗いをすることは重要ですけども、
はい、
手洗いだけじゃダメだぜ本当にとね、次亜塩素酸使う方がいいです。ですぐ死にます、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
はい、
まあ、エチルアルコールでもいいんですけどね、だからそういうことで死ねば別に全然問題ないんですけどね、まあ、とにかく外にはいっぱいいるわけです。そういうところにいるのはいます。
それが世の中だということですよね。いろいろ
そういうもんです、はいはい、その違いをまず知ること、
はい、
このコロナウイルスとインフルエンザとの違いを知ること。あんまりマスクって言ってたけど、マスクよりも大事なことは手洗いの方です、こちらの方は、はい、
まあ、それは手洗いがまあ一番の予防であると、
うん、もちろん空気中もいるからマスクし、した方がいい場合もあるんですけども、ね、大事なことは手洗いの方、ね、あるいは触れない方ですね。
あとマスクの効用があるとしたら、うん、よく言われるのはかかっている人が人にうつさないための方法ではあるというふうに言われますよね。
それともう一つは花粉症のシーズンですから、花粉症なんか花粉なんか入ってきたりすると免疫力が低下するから、そういう面で言うと今の時期にマスクしておくことは、まあ、汚い空気にいる時にマスクするのと同じような理由で大事かもわかりませんね。
そうですか。そうすると花粉症の方はやっぱり、はい、普段よりもやっぱりマスクをちゃんとまめにすることは意味があるあります、ね、ということですね。
きれいな空気ってことはすごく大事なキーワード。
あー、そうですか、はい、
日本は、まあ、比較的きれいですからね、中国本当にも広州でも北京でも、はい、まあ、朝日が通りませんもんね。きれいなようですもん。それぐらいこうスモークが多いんですね。
そうですか。
そういうところでは本当のこのコロナウイルスの被害は拡散しやすかった、はい、と言えますね。
そうですか、はい、まあ、本当にサプライチェーンというか、もうこんなに世界が中国とつながっていたんだということが、うん、今回のこの新型コロナウイルスのこう蔓延を通じて再認識したという、うん、やっぱりこう世界とつながっている以上はやっぱりそれをちゃんと認識することも重要ですね。
そうですね、
はい、そうですか、はい、この後は、どのように対策するのが正しいのかっていうお話を中心に伺います。引き続き、杏林予防医学研究所所長でいらっしゃる山田豊美さんにお話を伺います。最近のニュースではやっぱりクラスター感染というのが非常に問題になってまして、やっぱりその600何人 の, 陽性が出たっていう方のかなりなパーセンテージはそういうものによるという気がしてるんですけれども、うん、これをクラスター感染はどういうものなんです
かね。だからそれは新型そのコロナウイルスといわれるゆえんでね、従来のコロナウイルスと違う点ですね。
ちょっと違うって感じですか、
はい、感染力がそういう一種のところでは、はい、その広がりやすかった。
ある条件下のもとに
近いところではね、
はい、
でそういう特徴を持っているっていうのが今のパニックの大きな点なんですけども、と言いながらそんな体制、はい、日本は広がってないんですね。それもある自分 の, そのコンサートホールの狭いところでそういうことが起こったということも、だからインフルエンザはもっとクラスター感染しますよ。もう簡単に感染しますよ。
そうですね、いればインフルエンザって日本でこう年間どれぐらいの方が感染されてるんですか。
それこそもう何十万人ってしかもう前に残ってますよ。
あ、そうですか。アメリカはたくさん毎年、うん、
なります
死者が出てる。
死者も本当にもうそれこそたくさんの人が亡くなるわけですね。
そうですか。新型インフルエンザもやっぱりその世界的流行のそういう感染症の中にこう、まあ、スペイン風邪っていうこの第二次世界大戦ですか、本当はスペインじゃなくてアメリカからという話は聞きますけれども、いろいろある中で、はい、今回はそういうものとはまたちょっと違うんじゃない
ですか。注意が違うし、はい、我々経験してきたタイプの感染しやすいっていう性質があってもタイプの方 の, そのウイルスですから対応方法は本当に分かりやすいんですよ。まあ、スペイン風邪なんかっていうようなことがあったものですけどね、
はい、
とは違います。明らかに、でおそらく来年は収束します。もう経験して抗体もできてますからね。
そうですか、うん、はい、さあ、今回この新しい本もお持ちいただいておりますが、はいはい、花粉症の方、うん、それからまあ高齢者の方はマスクをすることも有効であろうと、うんうん、で手洗いはしっかりしようと、まあ、それも長い死を落とすということで、非常に意味があると、まあ、それの他に自分自身を もっとそういう、ウイルスを除去できるような体を作ろうというお話をぜひ教えていただきたいんですが、うん、この、 これは今年出された著書でしょうか。超人を作るアスリート飯。
この本は非常に重要ですので、ぜひ皆さんに知ってほしい。この機会に何が言いたいかというと、はい、これ超人を作るアスリート飯っていうタイトルですね。で昨年2018年に、あ、2年前になるんですけど、
はい、
アメリカの映画でね、
はい、
ゲームチェンジャーズって映画が出たんですよ。
あ、私見てないですね。
もうぜひ見てください。
はい、
でそれは
ゲームチェンジャーズ、
うん、それはもうテニスのジョコビッチ、ね、ショーツネーカーをはじめ超一流のアスリートたちが例外なく菜食しかしない。でみんな肉を食べてた、肉は大好きだった、パワフルの原因は肉だった、ね、それは全部間違いだった、ね、実際自分はこんなにエネルギッシュであると。で、まあ、皆さんも菜食がそのヘルシーだというイメージはあると思うんだけど、パワー、ね、筋肉隆々でパワフルでっていうイメージは菜食ないんじゃないかと思うんですけど、
イメージとしてはそうですよね。
100% 否定した、
はい、
この映画の持ってる意味はすごく大きいんですよ。でそれを見た人はいっぺんに変わります。いろんな医学的な検証もするんですね。例えば肉食べた翌日は真っ黒になる、血液が真っ黒になっちゃう、振ったら、ね、最初の方は全然ならないんですよ。見てもみんながびっくりするわけですね。で私ずっとその健康とは何か、日本でこんながんが2人になり、あるいはもう自殺がこんなに、日本ではもう15歳から39歳までの死亡率の1位は自殺です。去年自殺未遂の人間50万人いる。でうつ病がすごく多くて、2030年にはうつ病が国民病になると言われている。引きこもりの人もたくさんいる、ね、あるいは認知症も多いし、あるいは骨粗鬆症も多い、心臓病も多いし、医療費43兆円でしょ。でこれは日本人が間違った食事を続けてきたからです。我々は超健康な脂質を持っている民族ですよ、豊かな、ね、ところが私は何度それを言ってきても、なんでこう広まらないか、自分で不思議だなって、もう世界と日本の空気は違うというね、牛乳の中でもそうです、ね、牛乳って一番分かりやすい例なんですよ。なんで分かりやすいかっていうと、一番健康に関係のあるのは骨と歯の健康なんですね。だから牛乳のカルシウム骨を強くするんだからいいと思うでしょう。ところが全く正反対で、実は牛乳は骨を弱くする理由が皆さん分からないんですよ。それはたった一つ、カルシウムというミネラルはマグネシウムと一緒でなかったら体では働けないんです、ね、牛乳にはリンが非常に多い、これも非常に多くない理由なんですけど、マグネシウムは非常に少ない、カルシウムが
バランスが悪いんですよね。
そうです、だから牛乳で骨が健康になることはないんですよね、はい、野菜のカルシウムは違うんです。全部マグネシウムと一緒にあるわけですよ、ね、身近にある。
野菜にマグネ、カルシウムがそんなに含有してるっていうか、
たくさんあります。
それのイメージも多分そんなに一般的にはないのではないかなって思いますが、
それはもう栄養士たちが牛乳を売りたいのがばっかりに伝えてこなかった一番大きなマイナス点です。野菜ほどカルシウム多いものいっぱいありますよ、小松菜とかいろんなたくさんあるね。そのカルシウムは使える、カルシウムミネラルというものは使えなかったら困るんです。利用できないミネラルは、例えば鉄といえば釘と同じなんですよ、ね、あるいはカルシウムといえばよく石灰がありますね、炭酸カルシウムって全然1万年前の石灰か鍾乳洞なんかっていうのはずっと未だに硬いんですよね。あれと同じことが血管で起こるんですよ、カルシウムっていうのは。そういうことを、
まあ、石灰かいろんな臓器に、そのカルシウムがつくと、
ミネラルの生態良性というバイオアビラビリティというその非常に重要なキーワードがマグネシウムと一緒にあるカルシウムのことを言うんですね。で植物の葉緑素の中心の成分がマグネシウムなんですよ。だ野菜は必ずマグネシウムが入ってる。あ、
葉緑素の中心の成分マグネシウムなんですか。
だから必ず入ってる、だ野菜で取るカルシウムは理想的で、はい、そして骨も筋肉を強くすることをこの映画が証明しちゃったんですよ、
はい、
みんながパワフルなんですよ。で私がずっと言ってきたけど、なんで広まらないのかっていう理由がね、いっぱい科学的な論文も示し、ね、分かりやすく説明しても本もたくさん出ししても広まらないのは、医学部の教授とかね、医師とか、あるいは専門家といわれる管理栄養士が全く迷惑なことを言うわけです。私と反対の肉や動物タンパク質いいですよとかね、脂肪もっと取りなさいとか、炭水化物は取らない方がいいとかね。だから皆さんは迷うんですよ。ところがこの2018年出たゲームチェンジャーズは一掃しましたね、みんなの間違いを。みんな超人なんですよ。
ジョコビッチは結構いいお年ですけれども、うん、本当にもうその強さを 維持されてる
っていうか、そうたった2週間カゼイン、ウリン、グルテンウリンって食事をしただけで長寿になった自分がスランプの時に、はい、いうとこから始めたんですね、
はい、
でこのことはものすごい大事なメッセージなんですよ。
そうですか。
ということはアスリートだけじゃないんです、うん、今回のコロナウイルス対策はもうぜひ皆さんが、まあ、YouTube でも見れる予告編でもいいです、2分30秒の、
はい、
見て本当の正しい食事に気づく、そうすると私保証します、コロナウイルスにかかりません。まず粘膜の健康って大事と言いましたよ、これビタミン A とか亜鉛とかビタミン C とかって関係あるんですね、
はい、
それら全部この食事に入ってます。サプリで取らなくたって本物の野菜の中に入ってるんですよ。いいですか。あるいは玄米の硬い玄米はね、硬いがゆえに唾液を出すんですよ。唾液っていうのは強力に殺菌するんです。細菌もウイルスも発がん性物質もね、それだけじゃないんです。
発がん性物質も
噛むっていうことはすごく大事、ね、
はい、
パンや牛乳って柔らかいでしょって。
だからおにぎりが温かいおにぎりより冷やご飯の方が良いというのはやっぱり
ベータレンプンって言いましてね、
これ噛むという
小大腸の腸内細菌に届く炭水化物なんですよ、は
い、
でこのことが実を言うと腸管免疫って 腸にはですね非常に強力な免疫物質が作られるんですよ。これで知ってほしいですね。その食物繊維も野菜には全部あるんです。肉食系にはゼロですよ。牛乳も肉でも食物繊維がゼロですよ、ね、それは腸内細菌の餌になると腸が強力な免疫物質を作るんですよ。これ腸管免疫って言うんですよ。しかもよく噛むから唾液が殺菌もする。しかもさっき言ったビタミンやミネラルも豊富である。これは究極の薬なんですよ、ね、ヒポクラテスはそのあなたの体の中には100人の名医がいるって言ったんだけど、行くべきは病院じゃないんですよ。病院に検査して陽性になってどうすんの。なんか治療をもらうの、タミフルやアントロももらうの。大間違いです。人の体こそ究極の名医がいるわけですよ。
もう山田さんがおっしゃってる、ことの本当に根源というか、うん、自分の体が一番の名医であるっていうところがやっぱり人間の体って本当に実はうまくできていますよね。
そうです。まず免疫のキーワードは日光です、はい、運動と日光です。
運動と日光、
うん、はい、子供たち、ね、家に帰って、ね、
今休校してもう本当にやることない、
学校に行かすんです、そして3世5個の時間をちょっと短くして体操の時間を倍にするんです、うん、走り回らすんです。
あ、
いっぺんに元気、もう本当に子供たちに害が起こりません。その際に給食もこの際変えるんです。私言うその玄米のリーズとか本当のオーガニックの野菜、韓国はそれを実現したんですよ。私が公園を行っていいですか、どんなにそれが高評価っていうぐらい子どもたちがそのインフルエンザにならないだけじゃなくてね、成績が上がるんですよ。よく噛むと頭が良くなるんですよ。でこの際ね、もしその政府が予算出したりするんだったら、給食の本当のオーガニックの野菜なんかに使うお金に変えて本物の給食を作って実験してくださいって、それが一番正しい方法です。で国がそういうことやらないんだったら、これを聞いてる番組の方はね、このパニックにならずに、私言ってるこの超人を作るアスリート飯の本を読んでですね、この食事に変えてください。
はい、まあ、それをより分かりやすく、うん、知りたいと思えばこのちょっとご紹介ください。老けない体を作る食べ方
っていうのは、これ老化っていうのは皆さんがシミとかシワとかね、目が、まあ、遠くなる、耳が遠くなるとかね、気にし老眼になるとかっていうイメージでしょうけど、それは有する老化です。がんや認知症や糖尿病もみんな老化なんです。骨粗鬆症もいうことを知ることです、ね、なんでこのアスリート食っていう言うかっていうと、その運動毒ってありましてね、運動って健康にいいっていうイメージがある一方で、運動は非常に悪い、健康に悪いんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、なぜかっていうと酸素をより使うから、
うん、
ね、その証拠に
参加するということですか、
うん、大相撲の力士なんて本当に老化早いんですね、もう非常に早い、もう30で老化してしまうし、
はい、
まあ、50や60で病気になって亡くなってしまったりもするでしょ。野球でもそうです。それは酸素をたくさん使うからです、
うん、
これを酸化ストレスと言うんですよ、
うん、
ね、でこの我々生きている限り酸素を使わないと生きていけないんですよ。空気するでしょ。だから老化するんですけども、うんうん、大事なことはです、
はい、
ね、そうじゃなくて酸化ストレスのもう一つの要因は自分の抗酸化機能が低下したことで起こるんですよ、
うん、
ね、人は酸化に適応する仕組みがあるんです。2つあります。体でタンパク質で作る SOD っていう酵素を作る力と、もう一つが食べ物の中に含まれる強力な抗酸化物質なんです。野菜は この抗酸化物質の宝庫なんですよ。ビタミン A や C や E やって聞いたことあるでしょって。野菜はファイトケミカルとか老化しないんです。だから横綱白鵬がこの前両国の講義会で何を言ったかというと、新百人の子供の前で、私は8年前から野菜しか食べていませんと。だから江戸時代から続く横綱の中で一番長くやってます。この猪木さんのパーティーに行ったんですね、喜寿の77歳の。同じこと言いますよ、プロレスラーで77歳以上生きてるのは私だけですと言った。
そうなんですか。
そうです。老化を防ぐことは、いいですか、選手寿命も、はい、あるいはその今の1年間の選手生活も成績が上がるし、実際白鵬だけじゃないですよ、この本に推薦文書いてくれてる工藤公康さんね、工藤監督も47歳までやったんですよ、ね、
あの現役を、
現役を、はい、しかも頭もいいから監督になっても成功するんですよ。このことはこれからの日本再生の鍵です。日本で一番の深刻な問題は健康問題なんですよ。日本人が健康な体質であればコロナウイルスなんて何にも怖くない。
あれですね、はい、その本当に、素晴らしい、そういうこう観点の方がおられたら、うん、その学校休校にせずに、うん、こういうことを今おっしゃったような、やり方っていうのもあったということですよね。日光を
電力させる、はい、体育の時間を増やす、うん、ね、で子供を笑う、ね、それが一番の解決策ですよ。
そうですか、はいはい、さあ、この今日この番組のミキサーをしている、20代だと思うんですけど、西村さん、何か質問最後にありませんか。
質問ですか、
はい、なんか不安を感じたりしてますか、
はい、あ、でもそうですね、私ライブに行こうと思ってたんですけど、それも中止になってしまったりとか、まあ、なんかなかなかマスク買えなかったりとかっていうのもある中で、やっぱりこう何がそんなにやばいというか、こうなんか
問題なのかっていうことですね、
っていうのがやっぱり分からなくて、はい、でも連日こう報道はずっとあるみたいな感じで、こう余計不安になるっていう。
食生活は何か気をつけていることありますか。
もう全く気をつけてないので、もうなんか今聞きながらもう分かりましたってなってました。食事ですね、
はいはい、やっぱりそういう若者もそういう意識を持つってことは、これからの人生、
正しい意識を持つことですね、はい、だから本当にその健康とは何か、我々が守ってくれるもの何かということの本質を知ることです。この真理を、
はい、
で我々が本当に真の正しい生活習慣を身につければ、神様はまあ本当に生涯一生病気と無縁の体を作ってくれる人生を歩めるんですよ。それをあまりにも知らなすぎた、そして間違ったものを食べ続けてる。あなたの体はあなたの体がですよ、細胞がですよ、毒まみれです。皆さん食べるときにこれが細胞にとって健康にいいものか、細胞ってのはもうエネルギーを作り、タンパク質を作り、生命活動の主役のことを毎日やってるわけですね。それにとってこれが本当にいいものなのか、ね、有害なものかって考えてください。添加物が入ってるものかどうか、トランス酵素が入ってるものかどうかっていうことを、ね、コンビニの中で弁当を買うときに見てますかって、ね、野菜でも農薬が使ってるものか、ね、オーガニックのものなのかって、それは私食べた瞬間に体に入るんですよって、ね、それが毎日続くんですよって。特に子供は影響が大きいんですよ。もうぜひ本当にこれはいいチャンスにしないといけない。
本当ですね、
はい、
あのまあ、ピンチと言えるかどうか分かりませんが、この機会をチャンスに変えるということは、あの賢明な方はよくおっしゃってるような気がいたします。はい、今日は本当にありがとうございました。杏林予防医学研究所山田豊美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。